さんこんにちは。星隼人とヒルティのインターネットジュ。この番組はインターネット業界で働いている星隼人とヒルティが IT 業界の話や働く人にスポットを当ててかなり適当なことを話すラジオです。今日は第11回目です。
こんにちは。星隼人GOです。
こんにちは、ヒルティです。
こんにちは、前戻ってきたマオリンです。
前戻ってきたね。前提、誰も聞いても分かんない、
う
ん。
もう先に言わないと誰も聞いてくれないからね、もう。
いやー、ポケモン GO 出ましたね。
そうそう、出たね。出たね。もう街中騒いでんね。
いや、今日、本当に、もう外出てスマホ見て歩いてる人、全員ポケモン GO。
もう話してる内容も、リアルにポケモンの話してました。
すごい。こんなムーブメントみたいのって、最近ありました？
いやー、まあ、時には起こすもんですね、ムーブメントね。
みんねみんね。
みんね街行く人がみんねやってたら最高ですね。
歩いてやるタイプのサービスじゃないな。
いやいや、それぐらいショッピングってね、変わっていくよ、絶対。
ショッピング変わっていく。
ショッピング。
いいですね。マオリン、久しぶり。
ほんと久しぶりね。うん。やっぱりいいわ、ここの空気。
いい、
うん、いい、本当に
水が合う。
うん、俺ほんま言いたいね、やっぱ人好きやね。本当に、うん、俺なんか本当ね、帰ってきてどうなるかなと思ったんやけど、うん、
みんなあったかいでしょ。
あったかい。あ、 なんかね、でもあったかいって本当にこう打ち砕けてあったかいじゃないよね。みんなこうはにかんでちょっと恥ずかしいのにこう、うん、あ、おかえりなさいみたいな、うん、だからそれ聞くたんびに帰ってきて終わったなみたいな。
あ、
うん、だから俺もう全然ポケモン GO が手につかへんもんね。
え、ずっと感動。
うん。まあそもそもポケモン知らねえしね。
うん、いや、僕も知らないですけど、このねビッグウェーブ乗らないわけにいかないですから。そうそうそうそう、もうやっちゃいますよ。というわけで、あ、マウリンなんですけども、今日のねゲスト、プロフィール
読んじゃう。これ
読みましょうか。
それ
あのいただいたもの一切修正せずそのままいきますね。
大丈夫なの？
書いてもらったの？
書いてもらったの？
大丈夫なの？
はい。じゃあいきます。マウラ剛、マウリン、大阪出身。学生時代はソロバンと書道かっこ10段に専念した。そう、字がめちゃくちゃうまいんですよね、マウリン。
そう、
いや、マリーが字綺麗とかいう情報世の中の見つかんない。
でも10段ってすごいですよね、書道。
嘘だよ、絶対。
いや、ほんとよ。あれちゃんと、あ、
違う、5段とか言ってなかった？
10段、ね、10段なんてもう世の中に。
え、なんか俺ほら、PDF で持ってたやん、10段の表彰状。え、なにこれ。
知らない、見たことない。
ほんとに、あ、書くよ、今度書くよ。
でも確かに字綺麗だな。
字はめちゃくちゃうまい。
いや、ね、多分そ、字の話して終わるよ、今日。
終わるね。
そうやね、終わるね。
大学に行かないと社会に出れないと、それしか言えない親に反発し、フリーターで頂点目指す。その時のバイトしていたビッグエコーでの働きぶりで、第一工商近畿の社長より正社員誘われる。その後、すべて時代の流行に準じて、第一工商、過去カラオケから、消費者金融、過去小売菓子、グローバルメディアオンライン、現 GMO インターネットと、渡り歩く。そこでグループジョインしたペパボが上場を目指すときに転籍し、人事や総務部門のマネージャーとなる。 その後流行のバイオに2年弱の間利権ベンチャー立ち上げに関わり、
行っちゃったよ、
ペパボの人事マネージャーに返り咲き、今試用期間中です。
そうなのよ、
試用期間中だ。
試用期間中よ。だからこのラジオ出てて大丈夫なの、これ。
まあアンオフィシャルなんで。
ああ、まあ、そうだね。まあ、
ブログと一緒ですよ、僕らがやってる。
そうだね。
別に会社の公式ラジオじゃないんで。
うん、まあでも、インターネットに貢献してるからね。
そうだね。
うん。
あれ、今、ファイユ。
ちょっと、プロフィール遡りたいんですけど、
うん。
すべて時代の流行に準じて、
そう。
カラオケが流行っていた時代はカラオケ行って、うん、
その流行に敏感なのよ。
その後、消費者金融ってのはどういうこと？流行。
流行、ほら、
流行あった。
センカミューが、ね、センカミューが出たで。
センカミューがね。
ララララムジン君とかね。
事務所と揉めて辞めちゃったんだ。
そうそうそうそう。あの時に、
そう、
これはもう これから氷菓子やと。
うんうんうん。うん、単純だね。
え、違う違う。
でも、そうか、確かにあの頃その、うん、消費者金融の CM がバンバン流れ始めたね。
そうそう。で、そのタレント全部もう、ね、売れて売れて。消費者金融の CM 出たら、もうタレントが売れるみたいな、当時は。そうよ、新卒も何人取ったかな、50人から、え、聞いてる？
あ、ごめん、メール来ちゃった。
50人から60人毎年取ってたしね。
え、そこで採用やってたの？
7年間採用やってた。
あ、そうなん
ですね。全国で、北海道から福岡まで。
いろいろやってるね。
やってんね、やってんねよ。
だってあれでしょ、消費者金融の時は、だからまあ、その、採用だけじゃなくて、本当にね。
そうそう。毎日朝、そうそう、まさ、毎日朝レンタカー借りて、うん、で、大体10軒ぐらい家回るの、
うんうん、で、金返せよって。
そうそうそうそう。ただね、必ずもう忘れちゃいけないのが、アタッシュケースね。アタッシュケースだけはもう持っとかないと、大体犬飼ってる。
犬に噛まれた時に、
そう、対処できるようにと、あとは、あの、大体ね、ご本人じゃなくて、うん、こう奥様がガー怒ってくるから、その時こう避けるための、うんガードとしてこうアタッシュケースが
絶対固めのね。
そうそうそうそう。
はあ。
でそれをこう持って、うん、そうやね。一日中だからレンタカーで回ってたね。
あの包丁が刺さらないアタッシュケース。
そう。そう通らないって。あのジャンプの裏側とかによくあるやつ。広告があるでしょ。あれを見て、うん、必ずあのナイフとか銃さえも通らないみたいな書いてあったんやけど、まあ、それは嘘だろう。
それを持って、うん、お金返してねって。
そうお金返してもらいに
行ったね。すごいね。
しかももうあれを1年とか2年返さない人担当やったから、うん、もうすごかったよね。やっぱ行くだけでちょっとこうちびりそうになる感じ。
ああじゃあ借りてる方も怖いんだ。
怖い怖いよ。
見てくださいこの消費者金融に関して一切絡んでこない発作。
いやいや多分ねいろんな苦い経験があるんだよ。苦い経験
一切絡んでこない。こんなのインジル始まって以来初めてです
よ。あそう、うんはいいね、初は、
うん、今日消費者金融の話だけして終わりにしよう。
いやいやいや
まあまあまあ、その後ね、まあグローバルメディアオンライン
ですよ。そうそうそう、
ね、
今日プロフィールで終わるぜ。
GMO グループに、うん、じゃあマウリンが入ったんですよね。そうね、 IT が、
IT、 そうそう、
IT が
全然知らなかったけどね。
まあそれも流行のね。
そうそうそう、流行で、うん、なんかこうヤフーとか流行ってたから、
はいはい、
とりあえず、Google の、あの、このサイトを何と言いますかって言って、うん、まあ、Google って分からなかったから、これ Yahoo って書いたからね、普通に。
Google
を見て、Google のサイトの写真あって
。Google の綴りを Yahoo って呼んだ。
そうそうそう。
G-O-O-G-L-E っていうのを Yahoo って呼んだ、
う
ん。
そうそう。
もうさ、ね、なんか IT 知らないとかじゃなくて、英語知らない。
筆記テストがあったんよ。A4 2枚ぐらいの。もう今でも忘れない。でなんかこういうチカチカしたやつを何と言いますかとかもあって、これバナー広告やって、あ俺ボタンって書いてあったね。普通に
ジファニーだったんだね。
そうそう、
うざい感じのバナー広告だったんだね。
そう、
それは何の試験？
面接の試験があって。
GMO の。
そう、これだから落ちたと思ったよ。これインターネットやっぱあかんわと、うん、ダメやと思ったら電話かかってきて、うん、もうぜひ来てくださいみたいな。
え、なんでだろう、顎が出てたからかな。
多分タイピングしやすかったよね、これ。
どういうこと？
顎で。
そうそうそう。3つあるね、手が2つと顎がある。
あ
ー。え、何の話これ。
マコ？
マコ、巻いていこう、巻いていこう。
で、まあ、ペパボが上場するときに、君行ってきなさいと。
そう。
で、同じグループ会社のペパボに転籍して、
うん、
で、上場手伝って、
そうそう。
でそこからだから、上場したのは2008年でしたっけ？
うん、そうだね。
2008年上場して、で、マウリン辞めたの2014年？
14年の10月末。
あれ2008年上場？もう8年前？
8年か9年ですよね。
いや、それぐらい経ってるよ。うん、全然。
あ、そう、2008年12月
ですよね。経ってる、経ってる。で、2014年まで行ったんですよね。
そう。
でも、上場の準備の前からいたんだから。
そうそう、だから準備前から全部あの整備するために、うん、そう、ペパボに入った。
で、2014年の何月でしたっけ、1回辞めたの。
10月末。
で一回辞めて、
辞めちゃったね、
まさかのね、
うん、
ってみんな驚いたよね、周り辞めんのみたいな。
そうやね、うん、あの時本当にびっくりしたのが、うん、健太郎さんも俺もう決まったのって言われた時にあれ健太郎さん話しましたよねみたいになって、うん、そうそうそう、俺びっくりした、あれ俺勝手に辞めんのかな。
で1年9ヶ月ぐらいバイオベンチャー
行ったね、
行ったね、
理研が、うん、まあ、ベンチャー立ち上げるんですけど、
ちょうどだから小保方さんとかの話題が、うん、
触れちゃダメ
え
触れちゃダメ
あ、じゃあまあスタップ細胞はちょっと置いといて、
うん、まあ、言っちゃってるけどね、もう今
まあ理研行きましたと、うん、バイオベンチャー行って行った、でいろいろ学んできたよね。
すごい学んだね、うん、まあとにかく本当に大学、うん、俺大学行ってないって書いてたね、さっきも経歴に、うん、もう大学周りがすごくて、
俺今日星さんも一言も喋れない、どうしたんだろう、早く帰りたいのかな。
じゃあ多分ポケモン GO やって呼ばれる
ダメだね、サーバーが、
サーバーがダメですか、うん、
いいよ喋ってて、
うん、で、まあ、1年9ヶ月の間にいろいろバイオベンチャーやったけども、うん、なんで戻ってきたの。
やったけどもじゃなくてやってたの
やってた、
うん、やってたの、うん、そしたらこうなんかこうまたこう一緒にやりませんかみたいな話とかが、そうそうそう、スタッフの方とかから来て、う
ん、やっぱ2年ね、うん、耐え忍んだけど、うん、まあ、やっぱ必要だよねと、いうことですか。
泣けてくるね、そうそうそう、そういうことよ、そういうこと、一言で言うとそういうこと
自分で言っちゃうっていうね、うん、まあまあ良かったですよね、帰ってきてくれて。
いやでも逆にね、うん、誘ってくれて今ありがとう思ってるからね、すごい。
あ、本当やっぱ大変、うん、バイオベンチャー
すごかったね、すごかったって言っていいの。まあ本当にでももう一人でもう人事以外のことも、人事総務だけじゃなくて、本当に法務的なとことか、あの財務的なとことか、いろんなことやりに行ったから、え、もう飽きた
じゃあ締めましょうか、
締めましょうかね締めよう。
もうね、インジル長い長い言われるんで。
そうやね、
でもね、俺30分タイマーかけてるから、
はい、
まだ大丈夫だよ。
いやもうあえての、もうでも12分話してるの、やばくないですか。
そんな話してる、
もう12分話してる。
12分、12分のうち6分ぐらい消費者金融の話だ
った、ね、うん、そうやったね
ねえ、でも帰ってきましたよ。
いやでも本当にありがたかったね。
あ、じゃあよかったですね。
うん、まあまあでもその分いろいろやらなあかんこともあるやろうしね、まだ聞いてないけど
なんで今ためてるんだ。
いやー、その本当に復帰するっていうことを、うん、そのマネージャーも知らなくて、
それがびっくりやったけどね。
本当だったんだ、内緒にしてた
も
ん、
ね、そうそう、
結構ヒルティいろんなネットワークで情報入ってくるんですけど、本当に知らなかった。
ヒルティもやろ。
そう、僕も本当知らなくて、ケンタロウさん喜んでたもん俺の耳にも通ってなかったっていう
そう、すんごい言われたもんだって、うん、何もこう書かないでとか人に会わないでみたいな、うんうんうん、
そうで面白かったのが、まあね、復帰するじゃない、後から聞いた話だと、その上司の方とかがね、
うん、
そのマウラっていう人が帰ってくるからパソコン用意しなきゃいけないとかねっていうのをさ、まあ、秘密にしてるのも知らないし、そのマウラって人がいたことも知らないわけですよ。
そうそうそう、
で上司周りでね、
うん、
あのマウラさんのパソコンなんですけどみたいな話をね普通にちょっと待ってその話はダメだみたいなことがあったらしいですよ、うん、で周りの人がね、え、マウラみたいなっていうのはちょっと
あった。あ、そうなの、うん、バレかけてたんだ、うん、
っていう話はちょっとしましたけど。
そうか、
でもそれでもバレずにね、ほんとみんなポカーンとしたからね。
そうそうそう、ただ一瞬焦ったよ、なんか朝礼がなくなりましたっていうなんか LINE かなんか来て、
うん、
当日なんか紹介
してたね。
ただ考えたら火曜日入社やから朝礼なかったよね普通
星さんがほんと喋んない。どうしたんだ、体調悪いですか。
いや、いや、いいんじゃないですかね。で、このラジオさ、誰が聞くのこの内容。
まあ、ポケモン GO のね、
ポケモン GO の話。
いや、だから、うん、いや、いいと思うけど、社内的にはいいんじゃない、うん、社内の人しか、全く、社内の人しか聞かないラジオになっている。
そうですね、なってますね。
うん。
ダメよ、外向け。
うん。
いや、まあ、マウリンの誰みたいの、芸能人だったら興味あるけど、
そうそうね。
うん、まあ、周りが帰ってきたのはすごいね、嬉しいことですけどね。
一応ゲストですから 一応言うな。
なんかやり方変えようか。
この収録中にこのね。
いいよ、いや、そう、どんどん変えていこう。
あ、いやいや、今日変えようじゃなくて、うん、今日はいいんだけど、やっぱね、長えなと思って。
うん、
長いですよ。10回やったんだね。今日11回目なんだけど。
よう思ったね。
10回、まあ、健太郎さんが10回目やってくれて、うん、これちょっと振り返ってみたの、自分なりにね、10回。で、まあ、その時は楽しかった、楽しいは楽しいんだよ。だけど、長い。じゃあ自分聞くかっていうふうに客観的に見たら、いや、聞かねえなと思ったの。
そう。
で、今いろんな人がポッドキャストとかやってて、まあ、一応なんか調べてみたら、なんかもうほんと10分とか5分ぐらいのライトトークみたいな、まあもしかしたら1時間半喋ってんやけど、なんかこう話題があって、まあ、例えば今だったらポケモン GO とかだったら、うん、ポケモン GO の話だけ10分してるとか、消費者金融、消費者金融の話の中でもさらにアコムの話を
しアコム、そうやね。
で、次回はプロミスのお話をしますって言ってね。
いいね、それいいね。
で、カラオケスペシャルだと、うん、ダムとか、
うん、よ、知ってるね、うん、
まあダムしか知らないけど、はい、
ジョイサウンドね、
ジョイサウンドとかね。で、なんか多分ぶつ切りした方がいいのかなって気がした、うん、どうなんだろう、わかんない。
やってる方も聞いてる方も長いって思ってんだから、そうしましょう、
うん、で、多分飲み屋で話すとしてばいいんじゃない
か。そうそうそう、居酒屋とかね、あるもんね、そういうの。
居酒屋で収録しようってことじゃなくて、うん、なんかこう情報の価値みたいのをどう提供したらいいのかなっていうのね、うん、これまさにね、うん、バイオテクノロジーだったり、うんうん、その時のトレンドをキャッチアップしてきたマラさんだからこそ、こうしたらいいんじゃないかなって、うん、
あ、じゃあ
聞けると思うんですよ。
どうしたらいいですか、僕ら。
ん、どうしたらいい、バイオだよこれ。
やっぱね、
やっぱ
バイオはね、でもすごいわ。
何でも治る。
いやいや、そうじゃなくて、もう今ほら日本の再生医療が今もうこうふつふつと出てきて、まあもう世の中には興味ある大丈夫、
あるよ、あるよ。
そうそう、世の中には細胞医療ってあるんよ、うん、ES 細胞の細胞医療があるんやけど、ただこれは女性の卵子から取るん、だからヨーロッパでは宗教上体に受け付けられないから、ま
あ、カトリックとか絶対ダメだろ
う、ね、だから日本が実はヨーロッパに向けて iPS っていうのはこの手の細胞とかから取れるから、うん、どこでも取れるから、
うん、
それを全然あの拒む人は宗教上も問題ないし、うん、いないから、それで iPS っていうのが今めちゃめちゃこう、あの
iPS って何、
へえ、
iPS、
うん、
iPS って何だろうね。
スタップ細胞とかね、 iPS 細胞とかさ、うん、なんか違いが何っていうのはあんまり分かんない、うん、
そうか、なかなか、
この話になったら若干興味が湧いてきたな。
あれ、そう、
iPS 細胞、
マオリンのプロフィール一
切いやだって知ってるし、
まあね、
うん、
そうそう、 iPS 細胞はだから本当にどこの皮膚でも取れるから、
あ、本当だ、
すごいよ、
はあ、
そう、
あ、細胞の中の iPS 細胞っていう、
あ、違う、違う、そもそももうその細胞自体が、うん、あの、元にこう退化させていくのよ。要は赤ちゃんの時って一つの細胞から目にもなり鼻になり内臓にもなるし心臓にもなるでしょ、
うん、
そうそうそう、だからその赤ちゃんの時の細胞にその手から取ったものを戻すわけよ、
うん、
でそれを一回凍結して、そっからがあのそれぞれの技術なんだけど、うん、こう目になれ目になれっていう、こういろんな試薬とか混ぜるんよ。そしたら本当に目のガン膜 の, その細胞になったり、心臓になれ心臓になれって言ったら心臓シートっていう、
心臓になれ、
おまじない、おまじないだね、
おまじないよ、そうそうそう、
黒魔術だね、黒魔術、う
ん、ほんまにでもずっとあれ よ、ね、可愛がらなか
った、黒魔術だね、
すごいな。
ただやっぱりね、うん、子供と一緒やから、あの土曜日日曜日も出なあかん、ずっと面倒見ないと細胞が死んじゃう。
ああ、そういうことか。
だ、そう、中の液体をきれいなものにどんどん毎日変えないといけないから、
でもそれは割とルーチンワークだからね。
ルーチンワーク、ルーチンワークやけど、ルーチンワークやけど結構やっぱ交代で
ちゃんとやるの、
やるから。
でもそれもちゃんと研究者の先生がやらなきゃいけない。
先生はやらない、
アルバイトとかで。
そう、あ、大学の生徒とか、あと従業員とかがやる、うん、
あ、なるほど、ね、
混ざって。ただそれがびっくりすることに、じゃあその iPS 細胞から本当に目の細胞になるまでどれぐらいかかるかっていうと、うんうん、6ヶ月とかかかる。
でも6ヶ月、
今では6ヶ月ぐらいなのってきました。
あ、そう、
うん、
でも6ヶ月間ずっと手塩にかけて育てなあかんの、
うんうん、
そうそう、だからそれが大変で、
目だけ、
目だけよ。心臓はどれぐらいかかるかまだ検証が今なか
った。目ってどこまでのこと？あ、眼球？
違う、
網膜？
そうじゃなくて目の中の成分を、我々は作った
の。目の中の成分、
そうだから目の中に注射器で注射で入れて、うん、そしたら中の腐敗した細胞が、新しい細胞を入れられたことによって全部きれいに変わる。
あ、目の中の成分が、
そうそうそう、目のだからゴミがいっぱい溜まったわけよ。あの血管とか枯れって要はあの年齢重ねていくと、うんうん、そう古くなっていくから、うん、でそれがこう入れることで新しくなって、
うん、なるほどね。
そういうのがこういろいろ細胞で目もそうだし、うん、内臓も治っていくっていうので今はもういろんな
実際にさ本当に実用化されてるさ再生細胞みたいなのって何かあるの？
あるよ。心臓シートがまず、
心臓シート
って澤先生っていうはあの阪大の大学の先生が出してるけど、澤、うん、先生の心臓シートは実際ここに心臓を当てると、
心臓シートってすごいね。なんかもう湿布みたいな、
心臓当てると、そう湿布みたいにこう当てると、まあ、それが心臓に付着して、まあ、あのダメだったところが改善されていくっていうのが心臓シート、もうこれ販売されてる
何薬局で正常とか
で、ね、違う普通に病院とかで心臓シートを試したいということで、うん、あの全然出すことができる。
心臓の中に入れちゃうんでしょう。
もちろん貼り付けるんよ。
貼り付けちょっと
ね、すげえ、それがじわーっと
浸食
するの。そう
そうそうそう、で治っていくっていう、
一体化するの。じゃあ、
うん、あ、もちろん、もうちゃんとそういう検査もある。
やばいね、それ。
だからすごいよ。だから細胞から薬を作るっていうのを発見したから、ただやっぱり、
すごいよ。
ただやっぱりそれって、本当に人間がここまでやっていいのかっていうのは思った
ね。まあ、ね、クローン羊ぐらいからなんかいろいろ言われるなと思うね。
神をも恐れる行為です
ね。いや、でもすごい、すごい、すごい。
そこらだからすごい楽しかったよ、うん、
でも全然 IT じゃないね、インターネット関係ないね
全然関係ない
ね。
だからみんなスマホ持ってないし
ガラケーなの。
ガラケーなの。
でじゃあなんかこうみんな LINE とかでやり取りしないの？
LINE がないから、うん、だからよく俺が人事で怒られたのが、あのマラさんスマホでやってるって皆さん思わないくださいよっていうのをスタッフから結構言われて、みんなガラケーない。あと必ずラボは化粧をつけたらダメだから、みんな全くノーメイクでいるし、
なんでダメな
の？このパウダー状が細胞の中に入ったらまずいから。だから本当に無菌でやらないといけないから、本当に無菌っていうのが一番。
でもまあさっきの心臓の話だと、そこにさ IoT じゃないけどなんかさ入れられる時代来るんじゃない？インターネット、ネットワークを。
何の話？
いやなんか物にさ、あのネットワークつくみたいな話今あるじゃない？冷蔵庫とか、
ああ、あるある。
で心臓とかさ、心臓悪い人にさ、まあ、IoT って言い方があれか分かんないけど、したらさ遠隔でも分かるわけじゃん。
そうなの。
それできるようになるらしいよ。
そうなの。
だからほんとチップ埋め込んだりするっていうのはある。
ただ
それはインターネットだね。
ただこれも勉強して分かったんやけど、解決せなあかんことがあって、医者って遠隔でやると、あの行ったことにならないからお金にならない、だからあれ実は法律変えないといけなくて。
ああ、そういうことね。そう、
遠隔でモニター越しに、タブレット越しにとか、例えば患者を 見たとしても、これ一人の患者を見たってならない。
でもそういうのやってる人いるよね。
そういるんやけど、だからその分やっぱりあのお金が入ってこない。だそういう人たちをやっぱり、そうそうそう、だそういう人たちをちゃんと恵まれるようにしないと、やっぱりそういう先生はすごい本当に人を助けようと思ってるから、
島に人が、あ、お医者さんがいない島で、そういう島の人たちに対してそういうのやってる人いるよね。
そうそう、いらっしゃる、いらっしゃる。だすごいと思うよ、そういうのやる人。
そうだよね。あ、うん、じゃあお金になんないんだ。
ならない。
あ、
だそれは法律がそうなってるし、
それおかしい話だよね。
保険のその事業がそういうふうになってるから仕方ないよね。
だって薬とかの処方箋もさ、対面じゃ販売じゃないといけないって言ってさ、一回揉めたじゃん。健康コムとか楽天とか訴えてさ、例えばさスカイプ越しでさ症状言って、じゃあこの薬し、それも別に対面じゃ、
と思う
でしょ。でもリアル対面じゃないといけない。 その違いが分かんないよね。
そう
だよね。多分ね、こういうことをやってると本当遅れていくと思うんだよね、日本って。規制にとらわれてね。
本当そう、本当そう。すごい先生とか懸念してたのはそういうことで、やっぱりイノベーションって何かっていうと、やっぱり誰も考えつかないことを考えていかないと無理だっていうのを、
急に真面目な話の時
あれ、
いや、いいんじゃないですか。星さんが求めるラジオの方になってきた
から。いや、違う、別にそんなことないんだけど
いやいや、いいんだよ、いいよ。
でも、ね、面白いでしょ、この考えるとめちゃくちゃ面白いでしょ。
全然違う世界だから。そうそうそう
ね、知らないもんね。だしさ、多分本当に10年後とか20年後の世界は、もう医療がものすごい勝っててほしいわけですよ。
そうそう、本当そう。俺もそう思って入ったんよ、バイオに。
で、ね、周りみたいな人が欲しいって言われてね、
うん、
来たけども、まあ2年も持たずに。
持たずに
?2 年じゃないよね。1年。
1年9ヶ月ぐらい。いや、でも、その間すごいいろいろあったよ、ね、立ち上げとか。あと製造のね、
うん、
まあ、PMDA っていう当局があるんやけど、うん、要はそこにちゃんと無菌で、うん、ちゃんと薬になってますよっていうのを承認もらわなあかんのよ。でそのために、
うん、
薬の作り方製法っていうのをプロトコルっていうんやけど、はいはい、このプロトコルを、まあ、100ぐらいあるんやけどつなげて、
痛いとこいう話なん
で、そうそう、でこれを最後まで作ったら、うん、そういう当局とかに見せて、うん、あと実際に、まあ、やってみるところとか製造現場を全部視察に来る、
うん、
でそれでちゃんとやるんだけど、だからこの前ほら BBG とかBBG じゃないの、何だっけ BCG だ全然間違って
ない、暗号注
射そうそうそう、暗号注射、あれの製造の会社さんが、うん、製造の過程で変更してたのを言わなかったから、うん、ちょっとでも変更したら当局に全部言わないといけない。
へえ、
申請書出して。
今度うちの娘 BCG の注射受けんだけどさ、
マジ
あれっていまだにちょっと後残るんだよね、
うん、残る残る。
あれおかしくね、今のこの医療技術で考えたらさ。
そう、女の子嫌がるよね、あれ。
あれやんなきゃいけないんですか。
やらないといけない。
なんで
やらなくていいよね。
いやいや、え、
俺は残ってないけど、
でも
残る子いますね。
女の子とかさ、うん、まあ、男は別に多少残ってもいいじゃんって感じするけど、
なんでなんだ。
天津飯みたいなやつ。
で、そうそうそうそう、
クリリンのおでこ。
あ、やむちゃん、天津飯みたいなやつ。
クリリンのおでこね。
うん、天津飯のおでこって。
天津飯のおでこは目
ですよ。天津飯は違うね。
目が3つ。クリリンのおでこ、
うん。まあでもあれちゃん、子供が大人になったらもうその辺タトゥーとか入れるよ、多分。
そうだね。
うん。わからない。
星って、
うん、星ってもう、
それはやだな。なんて入れんだろう。
大丈夫、
お父さんの名前入れるかもしれない。
いや、本当に勘弁してほしい。
カトゥー入れる時代来るやろね。
いや、もう来てんじゃん、それ。
来てる
来てる来てる。
俺なんかすげえ聞きたかったんだよね、さっきの細胞の話。
うん、あ、本当にね、勉強して楽しかったよ、勉強は。
あ、違う違う、聞こうと思ったんじゃないよ。なんかさ、あれあれ、糖尿病の人って血糖値をさ毎日測るからさ、注射でさ、うん、血をちょっと取って、なんかどれぐらいこう動いてるかってモニタリングするじゃん。で、あれずっと針があるからさ、後になっちゃったりするけど、すごいさ、細い針を日本のね、会社が発明して、ね、うん、残んないっていうのがあるの、うん、それ素晴らしいなと思うんだけど、でもなんか今、アメリカなんかで開発してるやつが、腕にもうなんかほんとチップみたいなの埋め込むと、うん、ちっちゃいね、
うん、
そこがちゃんと血のやつをモニタリングしてて、で、それもこう、それこそ IoT じゃん、チップでそれのデータを飛ばしてスマホで24時間365日、うん、自分の血糖値の値がどう変わってるかっていうのをモニタリングできるんだって。
そうそうそう、だからデバイスの会社すごい
すごい面白いよね。
いろんな
リアルタイムの方が正確ですよね、
うん、だから例えばラーメンとか食いましたって昼飯にグワーンって上がるじゃん、血糖値が。でその後すっげーゴーンって下がるわけですよ。そうするとめちゃくちゃ眠くなるらしいよね。
だからダメやねんけどね、
もうちゃんとデータとして、あ、やばいやばい、眠くなる眠くなるって分かる。もう少し、ね、眠くなりますみたいな。
強そうだな、それ。
ありそうじゃん。
あ、もうすぐこれ眠くなるんだなって思ったら本当に眠くなりそうだ。
あとなんかインターネット自由的な話すると、お腹のところにデバイス置いとくと、うん、うんちをするのを事前に教えてくれるっていうのがあるの知ってる？
赤ちゃんですか？
うん、に、お、人間っていうか普通の一般の人
です。え、そのお腹痛んと分かるよね、
うん、その前になんかそろそろうんこが出るよって、腸の動きみたいのをモニタリングしてて、あなた30分後に排泄したくなりますよみたいのが通知くるやつがあるんだって。
すごいね、それは。
それ何に便利なんだろうね。でもなんか結構画期的な技術だって、なんか結構資本金集めてるとかって聞いたけど。
え、何にそんな。
お腹って聞こえないけど、耳当てたらすごい動いてますもんね。
いや、俺なんかすげえ最近お腹鳴る。
そう、俺も、あれなんで、あれお水とか、そうそう、あれ何、恥ずかしいんやけど。
ちっちゃい頃鳴らなかったよね。
鳴らなかった。
もう腐ってきてるんですよ。
穴開いてんの？
内臓が腐ってきてる。
やばいそれ。
じゃあでも本当に
高額組の発言に近い。
そう、俺電車とか恥ずかしいよね。
羊水腐ってる事件ぐらいのひどさがある。
そうそう、キュルキュルキュルよね、あれ。なんなの？
あれなんでだろう、
ね、しかも長い間なるよね。
恥ずかしいよね。
恥ずかしい、あれ。あれなんや
ろ。それはまだ、
うん、ない？
ないかもしれない。たまにキュルキュルってなりますけど、いや毎日のように
違う、毎日って、なんか飲んだりとか
厚みでこう、
聞こえないん
です
よ。太ってるから。
そうね、うん、
防音だから
何段バラに
もだろう、年取ってからかな。
俺もそうなんよ。年取ってからそういうのお腹がすごいキュキュキュな
の。それなんかないの、なんか iPS 細胞なんとかしてくれないの。
その薬はないかもしれないね。
でも腸ってなんかすごい大事なんだよね。
そう、
第二の腸って言われてるからさ、ね、腸内フローラとかって言われてんじゃん、
うんう
ん、
腸を悪くすると本当に全部悪くなるからね。
ですよね。なんかうつ病とかも腸の調子が悪いとなったりするって聞いたよ、
うん、
それぐらい、
まあ、大事って言いますね。
腸はそうそうそう、
やばい、時間もあんまない、
もう30分、
はい、
じゃあ締めましょう。
はい、
あ、いい話できたんじゃないですか。
うん、いいと思うよ、
うんうん、じゃあ今日はサクッと30分でね、
はい、
終わらすんだ。じゃあ、
あれだけは聞こう。
リクエスト曲
リクエスト曲の話を15分しよう。
マジで
かなりきた。
リクエスト曲、
うん、
周りに意外とね、昨日ちょっと話したんですけど、周りにと
何、ラジオの話。
あ、いやいや、音楽の話、
うん、
すごい若者のバンドとかすごいして
好き好き好き好き、
びっくりした。
そうそう、
好きなんだけど、うん、今日リクエスト曲めっちゃ古いんやけど、やばい
よ。いいよ、全然。
あの、CCB のロマンティックが止まらない。
なんで、
え、
なんで。
俺好きだったんだよ、CCB。
あれ、覚醒剤で捕まっちゃいました、
ね、おい、だから、おいおいおい、
昨日からなんかテレビ出てたな。
いやいや、そういう話じゃないんだよ。リクエスト曲の話ね。
はい、いいっすよ。
そうそうそう、龍浩二とか大好きだ
った。うん、
知ってる龍浩二。
あれね、あ、ドラムの人でしょ。
そう、
曲が堤恭平で、作曲が。
あ、そうなんですか。
悪友なんだ。だから すごいスーパーコンビじゃん。そうすると歌唱印税しか入んないんだってだからね、すげえ売れたけどあんまり入んないんだって。
それはあのインタビューで言ってた。そうそうそう、でも九州やしね、あの福岡の出身の龍浩二。そうそう、
でもあの曲しか知らん。
あれ
CCB
空想キスとか。
あ、空想キスね、そうだよね。そのぐらいだよね、でもね。
え、元気なブロークンハートとか。
あ、それ知らない。
元気なブロークンハートって何逆じゃん。ブロークンハートだけの元気だよってこと。
いや、元気なブロークンハート元気なーって
歌っちゃいます。
元気なブロークンハート
って。え、知らん。
知らない。
スクールガールとか。
空想キスは知ってるよ。
スクールガール
知らない。
ラッキーチャンスをもう一度
知らない。面白い、
よく覚えてんな。
タイトルいいね。
自分たちで作曲しないの CCB。
してないね。
そんなに知ってるんだ。
あのさ、バンドメンバーな感じじゃんね。
ただ龍浩二があの独り立ちした時に、うん、ソロになった時に、うん、30センチで捕まえてっていう歌あんねんけど、それは龍浩二が、ね、そうそう作曲しておはよう朝日の知らんかな、 朝のニュース番組やんけど、
の主題歌だったの。
そうそうそう、そこであのよく歌ってた
龍浩二ってすごい感じですね。
そうでしょ。
なんか中国の人じゃないの。
え、いやいやいや、全然日本人よ。もう本当にほら福岡の。
あ、そう、
大好きやったわ。
いや、あの人ですよね、あの色眼鏡の。
そう、あ、赤の、あ、頭。
そう、キングっぽいね。
そうそうそう、
あの人が龍浩二さん。
毎度お探します、見てへんかった。
いや、見てない。
あ、見てない。
うん、見てなかった。
見てないか。エッチな
中山美穂が出て
る。そうそうそう、
あれさ、中山美穂おっぱい出して
るよ
ね。
木村、
おっぱい出してるよね。
嘘よ。
そうだよ、出してる出してる。まだ売れてない時
は。ドールってやったで。
そう、確かね、おっぱい見してた気がする。
あ、出してるんですか。
マジで。後で見る。
じゃあ後で。
後でね。
中山美穂おっぱい出してる。あの頃の、だから売れてなかったんで多分。
そうそうそう、まだぽっちゃりとしてね、うん、ちょっとあの色黒で。そう。
あ、ほら、やっぱりあるあるある。
これ大好きだったんだよ俺。これをね、こういいっしょ。
ほら、中山美穂。
あ、ほんとだ。
おっぱい出てます。
出てないか。ちょっと
ちょっとこう
エロ版みたいな。
そうやね、ほら、思う、ほら。
あ、でも尻出てるよ、
お尻が、
うん、今あの第9回目のゲスト阿部ちゃんが突然入ってきたんです
よ。なんでもうでも終わるよ。
もう今日はね、短めにもう終わろうと。
いや、いい、エロサイトだ
よ。え、エロサイト。え、
中山忍って中山美穂の妹だったの知ってた。
知ってた知ってた。あ、兄弟出たりもしてたで。
あ、そっか。
ただ全然あれやね、こうジャンル違うもんね、出てるものが。ほら刑事ものとか結構ほら、
そう手書き族ね。
そうそうそう、好きやった
手書き族。俺も好きやった。
そうなんだよね。
あだちみな、
あだちみの
サイトな、
サイトすごい知ってます。
あ旦那さん撮ったやつね。
うん、うん、めちゃくちゃいいんですよ。
え、そうなの。
あだちみの中山美穂のおっぱい見て
る。いやいや、あのあだちみのね、日常生活というか普通の
女の子として写真撮られてるんで。いやーすげーよかったな。
え、そんなんあんの。
うん、
すごいです
よ。あれでもオフィシャルサイトどれだろう、あだちみ .com だっけ。
そうですね。
え、ただお母さんも脱いじゃったもんね。
あ、そうだよ、
すごい
ね。 AV に出たんだよな。
え、そうなの。あれ
あだち、
え、ちょっと待って、俺ダウンロードしていいじゃん。
ダウンロードできんの。
急にインターネット的になったな。
この回大丈夫ですか。
やばい、でも
これ公開できるんですか。
うん、まあ別にアンオフィシャルだから。
あ、これ、
うん、いい写真でし
ょ。いやいや、アンオフィシャルだったとしてもですよ、う
ん、何がどこら辺がダメの。
全然ダメじゃない
の。え、アダチユミなの。
ちょうど
オフィシャル、
これ、あ、これと日常。あ、
このアダチユミすげえいいよな、うん、
すごくいい。
そうなんですよね。
え、
これ何で撮ってんのかな。
フィルム、
あ、ここになるとアダチユミだって分かるね。もうカマキリと持ってるやつ。
フィルムじゃないですか。
カマキリ持ってるこのアダチユミめちゃくちゃ可愛いよね。
これとか超いいね。
いいね。
まあでもね、旦那さんが撮ったって言われたらまあそうだろうなっていう。
うん、誰が撮ってんだろうと思ったんだよ。だ、左下にね、桑島智樹っていう、桑島智樹さんなんだよね。
うん。
え、再婚してんの。
そう、再婚したんですよ。
あ、そうなん。
あれだ、誰だっけ。
伊藤
さん。
伊藤さん。伊藤さん。淳さんですよ。
そうそう。淳
さん。
伊藤だ。
純さんね。
え、伊藤とより戻したってこと。
いや、戻してないですね。戻してない。
全然別の写真家の人と。
うん。
あ、そうなん、
うん、
でも、アタチミってさ、
いい年です
よ。美人になったね。美人、なんかもうちっちゃい子ってイメージしかないんだけどさ、
う
ん、
もうレックスっていう感じですよ、
ね。レックスあった。
レックス、
あれだけどさ、1981年だよ。
だから僕と2歳しか変わんないですよ。安倍ちゃんより上でしょ。
上です。僕の2歳上です
。え、アタチミより年下なの。
そうですよ。
だからみんな。
それなのに家ある子だったのね。家なき子じゃなくて家ある子だったの。
まあ家ある子でしたよ。
へえ。
ぴょんぴょんね、ぴょんぴょん。犬の名前ね。
ぴょんぴょん。あの子。
家あのぴょんぴょん
ですよ。あだちゅうみな。
第2子。
びっくりよ。インスタやってないのか
な。
あだちゅうみって歌歌ってたっけ。
あー歌ってたかも。
それだから子役の時
やレックスの
主題歌は、そうそう
そう、子役の時。あだちゅうみ。あ、やばいやばい、30分になっちゃった。
じゃあ締めましょう。
じゃあマーリンの、デビュー曲じゃなくてリクエスト曲は
CCB のロマンティックが止まらない。
はい。
ということだね。
じゃあマーリンまた出てもらいましょう。うん、
じゃあここ最後のコールだけ読んでください。
この番組ではご相談や励まし、誹謗中傷のメールを募集しております。詳しくはホームページのフォーム、もしくは info@internet.com までお願いします。
これさ、自分で撮ってるんですか？
ジルは、
これは
ZIRU です。うっせえな、これ、まあ、
これとかも
インターネットジルでググるとオフィシャルサイトにアクセスできますのでよろしくお願いします。エンディングテーマは
普通のやつですよね。
チャンキーシックスで
ちゃんとされてます。
Everything can change です。
ちょっと静かにしようですか。
はい、申し訳ございません。
逆ですよ、逆ですよ、静かにするの逆
です。そうですね。それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
Good night.
Nice me.
Listen to that.
Everything can change. このミュージックこそマジック君を変える Everything can change. 共に歌えば聞こえるだろう。一人じゃないよ。ふらっと抜け出してふらっとしてみても紛らわせないことばっかいつの間にか増えてるもんだ。じわっと涙出たり シワが気になったり時間が過ぎてく片隅で弱気になったりするもんな。形を変えていかないと雲は流れていけないらしい。何かのタイミング待っているならここでそうさ All sing it together. Everything can change. このミュージックこそマジック、君を変える。聞こえるだろう、一人じゃないよ。ままでぼやっとしたままでぼさっとしている自分にはそろそろ飽きてきたもんだ。